Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソダウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1815回、2月20日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そしてすきちゃんはまだお仕事から帰ってきておりません。お昼頃にはね、今日何時で上がれるかわからないって言ってたんですけども、その後7時過ぎにね、上がれるような話はしてたんですが、今のところまだ仕事が終わったというね、連絡は来てないんで、さあ果たして何時頃にスキちゃんが参加してくれるかは今のところわからない状態でございます。はい、昨日は、臨時ニュースということで、結局昨日のツイキャスで収録した音声はポッドキャストには上げずにいます。まあ、ツイキャスのアーカイブの方にはね、いつもの通り残してはあるんですけども、はい、ということで、ポッドキャストでお聞きの皆さん、昨日はお休みいたしまして大変失礼をいたしました。はい、昨日の収録の中でもちょろっと話しましたけども、リスナーさんだった野良茂さんに、お花を送るというね、話をしてまして、で、LINE の方にスキちゃんが、グループを作ってくれてるんですけども、昼休みの時にね、ここがね、12人かな、12345678910112、あ、全部で13人か。今朝の時点でスキちゃんがね、12人って言ってたんで、多分13で確定だと思います。お花を送る形にしたいと思いますけども、お花につける看板をね、何にしたがいいんだろうという話をね、ちょっとスキちゃんとしてて、皆さんに振ってみようかということで、その LINE のグループの中へとりあえず投げてはみたんですが、まだ誰も反応がないんですけどもね、もし何かこういい案があれば、書き込みをしていただきたいと思いますけども、空海有志一同がいいのか、それぐらいがいいのかなという気もするんですけどもね、はい、何かいい案があれば、投稿をよろしくお願いしたいと思います。イカリンピカリンさん、ジミーちゃん、パルちゃんさん、ケイちゃん、こんばんは。はい、昨日はちょっと、ほぼ収録の準備ができた状態でね、訃報が入ってきたんで、バタバタして、 まあ、昨日はニュースのない臨時ニュースでね収録をさせていただきましたけども、アミカさんこんばんは。昨夜収録というかポッドキャストの配信をしなかったんで編集作業をやらなかったんですけどもね、写真アプリから古い写真をねこう見ながら、ああこの時も参加してくれてたんだなーってね、写真を懐かしく思って見てましたけどもね、Facebook の中はなんか去年なんかドローンを買ったというのが最後の書き込みになってましたね。で、Instagram の方は病院で点滴の写真が最後になってましたかね。で、まあ、お年玉プレゼント応募はしてくれてたんでね。まあ、1月頭は、まだポッドキャスト聞いてくれてたんじゃないかなと思いますけども。まあ、詳しい状況は、スキちゃんもあんまり聞かなかったみたいなんですけども、まあ、入退院を繰り返してたらしいんでね。で、最後も、弟さんに病院から電話が入って、病院へ駆けつけたけども、死に目には会えなかったという話はスキちゃんから私聞いてますけどね。多分入院した状態で容体が急変されたんじゃないかなって思いますね。最後は心筋梗塞が、まあ、最後の病名ってことになってるみたいですけどもね。まあ暖かかったり、暖かかったり、気温が下がったり、普通でもね元気な人でも体調崩すような天候なんでね。皆さんも十分気をつけてくださいね。今朝20日の日付変わったとこがスーパームーン15夜だったんですけど、今日は16夜になりますけどね。今出雲は雲の切れ間からとりあえず月見えるな、はい、大きなお月さんがね見えますね、はい。まあ、スキちゃんが多分ね途中で帰ってきてくれるんじゃないかなと思いますんで、まあ、スキちゃん帰ってきたら2人体制でやっていきたいと思います。で、昨日ニュース一応ね並べてたんですよね。だけど昨日喋らなかったんで、昨日のニュースと今日探してきたニュース、混ぜて収録をしたいと思いますけども、ちょっとこれねポケットというのを使ってるんですけども、並べ替えができないんですよね。なのでいつもは一応ジャンル固めてニュースを紹介するんですけども、今日はちょっとバラバラの状態で紹介になると思いますんでね、ご了承いただきたいと思います。URL の貼り付けもね、月ちゃん帰ってくるまでは全部一人でやんなきゃいけないんでね、よろしくお願いしたいと思いますよ。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初はこちらから、はい、飛行機ネタから行きたいと思います。こちらはトラベルウォッチにあった記事です。 JAL 4月から5月の燃油サーチャージ大幅引き下げ、ハワイは1万1000円から4000円へという記事が上がってました。JAL 日本航空は2月19日、4月1日から5月31日までに発券する国際線航空券の燃油サーチャージを引き下げると発表しましたということで、はい、今年の4月5月分 大幅値下げになるということですね。韓国、極東ロシアが300円、韓国以外の東アジアが1500円、グアム、フィリピン、パラオ、ベトナム、ロシアのイルクーツクが2000円、タイ、シンガポール、マレーシア、ロシアのノボシビルスクが3000円、インドネシア、インド、スリランカ、ハワイが4000円、北米、欧州、中東、オセアニアが7000円ということだそうですね。最近皆さんとこガソリン代上がってません？水野は先週からね137円だったところが今140円になってるんですよね。ガソリン上がったから燃油サーチャージも上がるのかと思ってたんですけども、航空燃料に関してはどうも下がるということのようですね。はい、お散歩さんこんばんは。はい、それでは次の記事は、これ鉄ネタになりますね。URL を、こちらもトラベルウォッチャー的です阪神電車タイガースイコカ3月1日先行発売、1万円以上の IC 定期券購入でタイガースパスケースという記事が上がってました阪神電車は阪神タイガース特別デザインの IC カードタイガースイコカを3月4日から発売します。価格は2000円で、デポジット500円とチャージ1500円、合わせて2000円ということですね。券面のデザインはタイガース球団旗が描かれたものとトラッキーが描かれたものの2種類があるそうです。発売枚数は、タイガース球団旗が5万円、トラッキーが5万円じゃない、タイガースの、球団旗が描かれたものが5万枚、そしてトラッキーが描かれたものが3万枚だそうです。購入できるのは1人合計2枚までということですね。また一般発売に先立ち3月1日から3日間、甲子園駅西口臨時切符売り場で先行販売を行います。時間は3月1日の、9時から18時、2日と3日は、7時から18時までということで、ですね、はい。そして3月15日から4月の30日には IC 定期券キャンペーンを実施しますと。期間中1万円以上の IC 定期券を新規購入すると先着2万名にタイガースパスケース、手持ちの磁気定期券を IC 定期券に発行替えすると先着2万名に阪神電車パスケースをプレゼントしますということだそうです。はい、タイガースファンの皆さんが欲しがるんじゃないかという感じはしますけどもね。これは通販はないみたいですね。窓口での購入しかなさそうです。先行販売については、甲子園駅の西口臨時切符売り場、そして、通常販売3月4日以降は球団旗のカードの方、球団旗とトラッキー両方買えるのが、梅田駅、甲子園駅、神戸三宮駅の一部券売機。手売りはないということですね。自販機から購入ができると。そして球団旗のみを売る駅は尼崎駅、これ何駅って読むんだっけ、 音影駅とは言わんよな。見影でよかったっけ。じゃあ魚影、魚影駅、見影駅、見影駅は正しいのかな。それから新開地駅の一部券売機ということだそうですね。券売機での購入は、朝5時から終日、まあ、終電までということですね。はい、阪神ファンの皆さん購入してみてはいかがでしょうか。久さんこんばんは、アメリカンさん、ガソリンは週末になると安くなるんだって、平日は少し高くなるとスタンドお兄ちゃんが教えてくれました。あーとね、これ出雲だけかな、土日祝日はね平日よりも2円安くなるんですよ。そういう風な値段設定なのかな、アメリカンさんが言われるのは。だから平日継ぐよりも休日に継いだ方が安いことは安いんですけどね。あ、ジミちゃん三影駅ね、ありがとうございます。あ、マーさんこんばんは。はい、それでは次の2記事ですね。あ、ちょっと待って、今スケちゃんからなんかメッセージが来たんじゃないか、これは。うん、あ、スキちゃんから食べるものがないのでちょっと買い物に行ってくるということだそうですよ。はい、なのでそうだね、8時ぐらいには出てくるかな。8時はちょっと難しいかな。はい、とりあえず返事を出しておきましょうかね。了解と。それでは次の記事ですが次の記事はこっち先行こうか。あの、私の独り言ですんで気にしないでくださいね、はい、次の記事も、飛行機ネタです。本当はさっきの JAL の記事の次に持ってくればよかった記事なんですが、こちらですね。はい、こちらトラベルウォッチにあった記事ですね。ANA 2019年4月から5月の発券分の燃油サーチャージを大幅値下げ、2月から3月より6から8割引きということで、日本航空に続いて全日空も燃油サーチャージを値下げしますと。燃油サーチャージの料金は JAL と全く同じですね。まあ JAL が下げれば全日空も下げてくるのは当然といや当然の話ですけどもね。海外行くとお安く行けるよ。ただ2月3月ね、あ、2月4月5月年度初めでなかなか忙しいんじゃないかなはい、それでは続いても、あ、続いてはこれ鉄道ネタになりますね。URL をつけておきますね。はい、こちらは鉄ネタになります。トラベルウォッチの時です。パナソニックと JR 西日本、大阪駅に AR ナビアプリ導入、画面上の矢印で梅田エリア33施設へ道案内という記事が上がってました。パナソニックシステムソリューションズと JR 西日本は2月20日、大阪駅大阪ステーションシティに AR を活用した道案内アプリ、 大阪梅田 AR ナビを導入することを発表しました。提供開始時期は3月中旬から月末ということはそうですね。このナビですね、まあ、建物の中なので当然 GPS の電波は、まあ、ゼロではないですけども多分、まあ、受けにくいということでなかなか案内が難しいぞ、どうやるんだと思ってたんですけども、パナソニックシステムソリューションズは LED 光源の高速明言パターンにデジタル信号を埋め込む可視光通信技術リンクレイを実用化しており、今回のサービスでもデジタルサイネージから発信されるリンクレイの光 ID、 こちらをアプリで受信することで現在地を特定するということで、これはだからカメラでチカチカチカチカ高速で点滅してる LED を見て、あ、これがチカチカしてるのはここだなというのを地図上に載せていくってことなんでしょうね。はい、これ33カ所梅田エリアの主要33カ所へのナビを行いますよということのようですね。はい、まあ、専用アプリをインストールする必要はあると思いますけどもね。3月中頃から月末にかけて提供開始と、正式に3月何日からという発表は今のところないですけどもね。運が良ければ体験できるかな、はい、という気はしてますね。ちなみにこのアプリ日本語、英語、中国語、韓国語に対応しますということだそうです。はい、それでは次の記事はこちらは宇宙ネタになりますね。URL は、こちらは AV ウォッチにあった記事です。はやぶさ2の22日小惑星着陸、 NHK がほぼリアルタイムで CG 化&ライブ配信という記事が上がってました。小惑星リュウグウへの第1回タッチダウン、今のところ予定では2月22日の朝ですけども、NHK ははやぶさ2の着陸に向けた動きをほぼリアルタイムで CG 映像化し、ウェブサイト上でライブ配信すると発表しました。配信予定時日時は2月21日の17時頃から22日のお昼の12時頃までということだそうです。約3億キロ離れたはやぶさ2から送られてくる数値データ、これ姿勢や速度、位置座標などをもとに実際の探査機の挙動を SHV はやぶさ2可視化システムを用いて 3DCG で映像化し、特設サイト上で宇宙データ中継を実施しますと。21日夕方からタッチダウン着陸までの間、探査機の状態や小惑星の距離が刻々と変化する様子をライブ配信しますということで、まあ明日の夜から、夜というか、まあ夕方ですかね、17時午後5時から特設サイトで見ることができるということだそうですね。一応タッチダウンは22日午前8時頃を予定してるんでね、まあ8時だともう仕事行っちゃってるんでね、実際のタッチダウンの時にはリアルタイムに見ることは難しいかなと思いますけどもね。まあ夜だけでも私も見てみようかなと思ってるところですね。あ、江口さんこんばんは。ジミちゃん見た、仕事休まなきゃ。 いや、これ休んで見て見る価値はあると思いますよ。大きな声では言えないけど休みませんよ。はい、それでは次の記事です。こちらは iPhone マニアさんの方にあった記事ですね。 URL は上がりましたね。はい、iPhone マニアさんにあった記事です。最新の iOS12.1.4 でもグループフェイスタイムにバグが残っていることが判明という記事が上がってました。先日着信に応じる前の音声や映像が発信者に見聞きされてしまうバグが修正されたグループフェイスタイムに2人での通話に3人目を追加できないバグが残っていることが分かりました。近日中にアップデートが公開されると見込まれますということで、今度は3人目の映像音声を見せるどころか3人目を入れないというね、暴挙に出たようですね。はい、それは困るだろうって感じですよね。これ結構大人数でできたはずですよね。だからそれが実際に使えないということで、まあ、また近いうちに iOS バージョンアップがあるのではないかなってとこですね。はい、それでは次の記事ですよ。こちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。
お散歩さん、修正時間がかかりそうなのでとりあえずバグということで入れなくしてごまかしたのでは。
可能性はあるな。はい、それでは次の記事は気になる気になるさんの方にあった記事です。総務省、 SNS や動画配信サービスなど特定サービスの通信料無料プランの自主規制を要請へということで、これ昨日上がってたニュースですね。はい、まあ、ソフトバンクにしても、YouTube とか動画配信サービス、音楽サービスもあったかな、あと Twitter とか、パケットの消費カウントしないというサービスがありますけども、それにどうも総務省が待ったをかけたということのようですね。総務省は YouTube など特定のサービスの通信料を無料にする料金プランは公平な競争を妨げる恐れがあり、プラットフォーマーと呼ばれる巨大 IT 企業の過度な優遇につながる可能性があると判断した模様をということで、まあカウントフリーになってるのは大手のとこですけども、中小との競争の妨げになるというのが総務省の言い分らしいですけどね。中小ってどこのことなんだ。ソフトバンクとか確か TikTok も入ってますよね、パケットフリーに。あんまり中小って名前が浮かばないし、そこまで国が口を挟む必要はあるのかって気はしますけどもね。そんなこと言ったらね、テレビの CM も大手企業は金あるからどんどこどんどこ CM 打てるけど、中小企業は金ないから CM 打てないじゃんって、もっと一緒じゃないのかなって気がするんですけどね。はい、まあ何かの利権が絡んでるんでしょうね。どうなることやら。はい、それでは次の記事は、こっちを先に持ってこようか。はい、独り言ですからね。気にしないでくださいよ。 後で記事並べちゃんと並べる順番間違えずに並べられるかな、自信がなくなってきたぞ、はい、こちらは iPhone マニアさんの方にあった記事です。NTT ドコモ中古スマホの SIM ロック解除本日より可能にという記事が上がってましたNTT ドコモは中古で購入したスマートフォンなど中古端末の SIM ロック解除に本日20日より対応しました。手続きはオンラインそしてショップで受け付けていますが、端末の発売時期によってはショップへ来店が必要ですということですね。ドコモは2月の15日SIM ロック解除の条件の一部変更を発表し、同20日よりこれまで対応していなかった知人友人などから譲り受けた端末中古未発売店中古端末販売店などで購入した端末も SIM ロック解除の対象となりましたと。対応機種ですが、2015年5月以降に発売された端末はオンライン手続き、ショップ手続きともに可能です。詳しい対応端末はドコモ公式サイトで確認してくださいと。 iPhone で言えば、6S プラス以降が対象となりますということですね。そして2011年4月から2015年4月発売の端末についてはドコモショップの店頭で解除が可能ですということだそうです。ちなみにお値段ですが、オンライン手続きこちらは24時間受付で事務手数料は無料です。そして受付可能台数も制限なしということだそうですね。でショップの店頭での手続きに関しては各店舗の営業時間内の受付で事務手数料が1台につき3000円かかります。そして受付可能台数は1回の手続きにつき1人2台までという制限がかかっているそうですので、はい、まあ中古で、でも中古で買ってきてドコモ以外の SIM を挿す人いるかな。逆で au とかソフトバンクで使われてた端末を SIM ロック解除してドコモの SIM で使うっていう人の方がなんか多いような気がするんだけどな、気のせいでしょうか散歩さん、総務省のやっていることは論点がずれている気がしてしょうがない、結局ユーザーのメリットを損なっている。うん、確かにね。江口さん、きな臭い匂いがプンプン散歩さん、 SIM ロック解除って一度完全に初期化しないといけないので面倒なんだよねってことでね。そうですよね、まあ、初期化をしなきゃダメでしょうね。あとこれロックがかかっている端末はダメということはそうですね。あとネットワーク利用制限のかかった端末もダメ。あとドコモの販売店で分割払い購入した日から100日が経過していることが必要と。あと端末購入サポートが適用された日から100日が経過してないとダメということだそうですね。はい。サンボさん、ほとんどの格安 SIM はドコモの電波だからね。そうですよね。だからドコモの中古スマホ SIM ロック解除してもあんまり意味が、海外持っていくときに解除しておく必要があるのか。向こうの現地で SIM を購入しようと思うと、まあ、そういう時に必要になってくるんでしょうね。それでは、 こっからはあと2つニュースがあるんですが、ペイのニュースです。ペイペイニュースを2つ紹介したいと思いますよ。こちらは AV ウォッチさんの記事ですね。 URL は、はい、上がりましたね。はい、AV ウォッチの記事です。エディオンが家電量販店初の D 払い、楽天ペイ、折り紙ペイを導入、100万ボルトもという記事が上がってました。エディオングループは家電量販店のエディオンと100万ボルト全店で2月19日から、昨日からですね、新たに4種のスマホ決済サービス、 D 払い、楽天ペイ、折り紙ペイ、そして LINE ペイの取り扱いを開始しました。D 払い、楽天ペイ、折り紙ペイは家電量販店で初の導入となります。なおエディオンネットショップには導入されませんということで、店頭でのみ使えますよということなんですね。さらに一部店舗で取り扱いをしているアリペイ、ウィチャットペイもエディオングループ全店に取り扱いを拡大しますと。また D 払いで D ポイント40倍還元キャンペーンも3月1日から31日まで実施します。利用金額税込み200円につき40ポイントがもらえるもので、通常ポイントとして1ポイント、キャンペーンポイントとして39ポイントがプラスされます。ただしキャンペーンポイントは1人5000ポイントが上限、ポイント申請時期は、今年の5月中旬を予定していますということですね。あと他にもキャンペーンをしてまして、初めてボーナス D ポイント1000円分還元キャンペーンってのを2月1日から3月31日まで実施します。 D 払いアプリの初めての利用設定で200ポイント、初めての支払いで800ポイントがもらえます。ただし期間内の利用金額が税込み1000円以上の場合に限られます。こちらもポイント申請は5月中旬を予定していて、いずれも D ポイントでの支払い分はポイント申請対象外となると。はあ、 D ポイントで払った分は還元の対象にならない。 PayPay は還元された分使ってまたポイント還元できるんですよね、多分。そうすると D ポイントは目減りが早いねポイント貯まるけどすぐなくなっちゃうって感じになっちゃうのかな。散歩さん、 iPad のように国内のみの制限になっていると、あ、いいんだよね。そうですね、 iPad は海外持っていくと海外の人もさせますからね。ジミーちゃん、ペイやるんだね。やるんだよ。お散歩さん、確か D 払いって月額5万円だったよね。エディオンでの買い物にはあまりメリットないかも。あ、携帯代含んで5万円が上限か。お散歩さん、 D ポイントと D 払いは別物。え、 D ポイント支払いには使えないのかな、 D 払いの時に。D ポイントはあくまでもポイントだから。なるほどね。はい、それでは最後にもう一つ、ペイ。まあさっきの記事とちょっとダブってるとこはありますけどね、内容的には気にせずに聞いとってください。基地を貼り付けて、気になるキナーさんの方にあった記事です。 LINE Pay 2月22日から 20% 還元のペイ得キャンペーンを実施へ。今月は家電量販店や飲食店も対象という記事が上がってました。 LINEPay が2月22日から 20% 還元キャンペーンのペイ得を開始することを案内しています。同様のキャンペーンは昨年12月より毎月開催されていますが、今月のキャンペーンでは先月のコンビニエンスストアとドラッグストアに加え、家電量販店や飲食店、ファッション店も対象となっていますと。このキャンペーン期間中に対象店舗サービスにて LINE Pay のコード払い、オンラインでの支払い、請求書支払いをしたユーザー全員に、買い上げ金額の 20% 相当の LINE Pay 残高を還元するもので、還元額の上限は5000円分、支払い総額2万5000円分までで、4月下旬に残高に付与されますと。なお、このキャンペーンは2月22日から2月の28日までですということでね。ファッション店ってなんだ？ファッション店、島村とか？ファッション店、ファッション店、あ、ライドオン、マックハウス、メガネスーパー、メガネハウス、メガネ屋さんと洋服屋さん、飲食店が松屋、白木屋、わらわら、それからこれなんだっけ、魚民、あ、魚民、魚民じゃないよ、なんだっけ、あ、わたみだわたみ、魚民じゃないな、わたみ、いいんですよ、島根県にないんだから、わたみは、はい、これね、請求書払いって言うたじゃないですか。一応ね、どれでもいいってわけじゃないんですね。九州電力さんと、これはどこ？東京電力？ちょっと待って、字がちっちゃくて見えないちょっとサファリに飛ばしたら拡大できるかな。ね、この請求書払いも 25%、 あれ 25% じゃない、 20% 還元されるってことですかね。あ、九州電力と東京電力エナジーパートナー、何この東京電力エナジーパートナーって、東京電力とは別物？もしかして。ここの請求書払いにも対応する。だから九州と、これ東京電力、これ電気代の話だとすれば、電気代 20% オフにできるってことですよね。あ、でも22日から28日前って期限が切られてるから、その間に手元に請求書があればって話か。電気代割り引いちゃっていいの？ちょっと疑問って感じがするけど。あと気になるのがね、ペイペイの時はタバコとか買っても確かポイント還元の対象になってたんですよね。普通は T ポイントとかはタバコとか収入印紙とか新聞雑誌、あれらはポイント対象外になるのに、タバコにポイントつけちゃったらタバコの値引きになってまずいような気がするんだけどね、と思いながらペイペイ使ってましたけどね他のペイは タバコとかコンビニで買った時にどうなるんでしょうね。あ、この間 LINE Pay で払った時にタバコ買った時見とけよかったな、ちゃんと領収書、あ、領収取ってちょっていうかレシート、あれがねちょっと気になってんですよね。お散歩さん、お店のポイント還元と同じ感じなので、ポイントで払った分はお店のポイントもつかないよね。なんとかペイ、なんとかペイってのはプリペイドのようなもので、ペイにお金預けているって発想でしょ。 D 払いはクレジット払いのイメージ。ああそうか、なるほどね。はい、以上かな。はい、以上本日のニュースでした。さあ、スキちゃん帰ってればこの辺で入ってきそうな気がしますが、まだ帰ってこないかな。スキちゃんがメッセージを確認しているか、あ、確認してんだよな。8時3分に僕は返事したの見てるな。ってことはまだ家に着いてないかな。はい、それでは、ツイッターのコメントを紹介してしまいましょうかね。今日が20日だから18日1814回を19日の0時過ぎに上げて、チュリーちゃんが1813回、2回入れなかったってスキちゃんが文句を言っている。今入って、またこれコメント読んでたら iPhone 見れないから押せないよ。あ、来た来た来た。はい、スキちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
ツイッターのコメントを読みかけてたんでちょっとやっちゃいますね。
はい、
チュリちゃんが1813と14を拝聴。みんなやってる、大体そうだという人の根拠はなく、感覚的なもの、具体的には何人がと聞いてもさあとなる。だから急がなければ何人かに同じ質問して答えを聞く。今の時代本当かと疑問が常に必要。ん？なんかこんな話したっけ？
なんだろう。
わからない。
VPN の話？
あ、そうか、 VPN か。なるほどね。それに絡めてってことだね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ジミーちゃんが、ガラス面に貼るカレンダーはこれだよ。ホログラムみたいに光の加減で印刷が読めるもの、読めるの。
本当だ。
これ僕 LINE で見たのかな。どっかで見て、あ、本当にこんなのがあるんだと思ってガラス面に貼り付ける。でもこんなの見たことないよ。初めて見た。ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上かな。皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ジミちゃんがバンジーだったよ。
あ、こんばんは。
井口さんも、スキちゃん降臨、
こんばんは。 バタバタしてます。
はい。あのお花につける名前問いかけてみたけど返事がないです。
うん、ちょっと見ましたけど
見ました。結局13人になったの？
14人です。
え、ちょっと待って、
うん、アメリカンさんがなんか入れてくれっていう話でしょ。
あそこには入ってない？ LINE のグループに。
うん、
あ、それでか。
はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,24 です。
14人ってことだね。14ってことは、
いや、それはここで言わんでいいんじゃないんです。そのみんながされ、ここにいる人みんながなわけじゃないんで、だっけそのためにグループ作ったんで。
ああ、じゃあスキちゃん、なんかネタがありますか？
スーパームーンって今日でしたっけ？
今朝でした。 今上がってるおつきさんは16や。
雲の切れ間からね、顔出しとって、ちょうど会社出たら、
うん、あの収録始めた頃にちょうど出てましたよ。今また雲の中に入っちゃったな。
ちょっと赤っぽいお月、オレンジっぽいお月様でしたね。
うん、そうでしたね。まあまん丸じゃなかったんだけど、あ、結構でかいなと思って、
うん、
収録始まった頃に見てましたけどね。
うん、
でももう今はダメです、雲の中ですね。一瞬だった。
あの今日見たんは冒頭で話したの？昨日はだってアーカイブ残しただけで。
うん、
うん、そっかそっかそっか。まあ
そうです、そうです。
うん、あのまあだいぶ、あの私もフェイスブックに投稿して結構見てくださったのかなという感じ。うん、あの、うん、普段全然やり取りをしていないあの人も反応してくださってたりとか、あのだったので、
うん
うん、まあ、ちょっと役目は果たせたかなと、まあ、十分じゃないかもしれんけどね、
うん、あの
思ってます。
うん、まあできることしかできんからな。
そう、まああの悲しいけどね、なんかずっとグズグズしとっても、うん、あの一応空海の収録だし、あの、うん、まあ、その変な話、そのみんながノラちゃんのこと知っとるかっていうとそうじゃないし、悲しい気持ちはあるけど、うん、私たちの仕事は仕事、や役目っていうかね、空海でアホなことを言うっていうのがうちらの仕事なんで、
うん、
まあだっけ、うん、バカなことも言わなきゃいけんなって思ってますけどね。
そうだね。
もうね、まあすごい、なんか私気がつけばね、あの空海でもノラちゃんすごい貢献してくれとって、うん、昨日の夜もずっといろんなこと思い出しとったんだけど、そもそもそのリスナーさんプレゼントで初めて応募してくれて物を送る人に必ずつけてた、あの7色リンゴのシール、
うん、
あのすごい、なんか今だったら手に入らないような、あの7色のリンゴのシール6色か、あれをね、うん、プレゼントにつけてたのも、そもそも誰がくれたとはあえて言わんかったけど、そのノラちゃんがね、いっぱい持っとって提供してくれたんよね、うん、これあのリスナーさんに配ってあげてって言って言ってくれたのが始まりで、ある分だけそのね、プレゼントに初めての人にいらっしゃい、うん、初めましてって言ってつけてあげとったのも、あのすごい、あのノラちゃんのおかげですごいね、皆さんに喜んでいただいたこともあったし、うん、うん、で、まあ個人的には本当私なんかいっぱいいろんなものもらっとってね、あのあんまり言うたらやらしいけ、あえて言わんかったけど、そのキャノン、 ノラちゃんキャノンに勤めとった人だったんでね、あの、うん、プリンターも送ってもらったりカメラ2つもらったし、うん、だけあの本当にどれもこれもちゃんと使いこなせないままなんでね、ちゃんと使わんといけんなと思って今思ってるんですけど、うん、そうだけいっぱいなんか本当にね思い出がある人あるあの、うん、だけ大事にね、あの忘れんようにあの胸に留めていこうって思ってましたけどね、うん、
あの今日気がついたんだけどポケモンのフレンドの中にもいるんだよな。
そうそうなんよ、結構ねそうなんよ、いろんなところにねちょこちょこってなんかこうおる人、おる人、うん、
まあいろいろしてもらったもんね。
そうそう本当にね、あの、うん、今こうやってあの聞いてくれとる人、今ツイキャスに来てくれとる人だってさ、うん、普通なら出会わん人たちだけさまあ、うん、なまあ私の場合はみっちゃんがね、空を見せてくれとったけ出会えた人たちなんで、あなたにはそういう、そういう面ではそういう面ではすごい感謝しとるそういう面
で他のとこも感謝せるよ、
うん、もうそういう面が一番ねあの私感謝、あの本当に今回もそのノラちゃんのお父さんがあのなんで島根の人とうちの兄があってびっくりしとられたけど、
うん、
うん、だけど本当不思議な縁だなってつくづく思った。
うん、
うん、だけなんか対してねあの空海でも憎まれ口叩いてることが多いかもしれんけど、あのみんな皆さんとの出会いは本当にあのますます大事にしていきたいなとあの思っています。
うん、
うん、
そうだね、
あ、江口さん、ちょっと待って、江口さんが入れてって書いてくれとるけ、うん、
書いてくれてる、
承知しました。江口さんって LINE されてますっけ。
江口さんはどうだったかな、
とね、とりあえずあのどうだったっけ、あ、おるおる、わかりました、あの招待をさせていただきます、はい、
うん、ジミーちゃんこんなこと言ってるのは演技なんだね。そうだよ
そうだよ、え、誰私はね、私はね、
僕はね、僕は演技
なんだ、ね、私はね、アホなふりしています
ジミーちゃんに合わせとるんよ。
よう見た、さっき目が見えん言うとったね、ほらだけ眼鏡かけろって言っとるでしょって思ってましたけどね言いよるわと思って聞いてましたけど、
いやいやあまりにも小さかったからね見えねえよって思ってい
や、いりますよ眼鏡が
ケイちゃん、ノラちゃんはミッタンとスキタンと空海が大好きだったんだよね。だといいね。
いや多分みんなのことも好きだったと思うよ。ケイちゃんのことも能天さん能天さんって言っとったけどね。ケイちゃんのことを能天さんっていう人はノラちゃんだけだったんでね。本当に。
ね、
うん、まあ、うん。なんか言いかけたよねさっきあなた。
ん？
明日なんとかって、
ああそうそう、スケちゃん、あと明日もちょっとスケちゃんは収録参加が遅くなる。
なんで6時からですもん。
あ、6時から行けるのか。
行きますよ、だからこそ頑張って仕事しています。
明日スケちゃんデビューですよ。デブ
ーデブじゃないよ
カープスデビュー。
あ、デブだけどデビューっていうかまだオープンしてないけ、
体験、
オープン前の1回レッスン、
うん、
まだオープンまで1ヶ月だもん。
さあ靴底は剥がれずに頑張れるか。
あ、その話したっけ。ここでしてないよ。
ここでしてないよな。
うん、
スキちゃんがそのカーブスで履くために古い上履きを引っ張り出したら靴底がベロンって取れちゃったんだよな。
取れてた、うん、一足片方の足は全部完全に剥がれとって、片方は半分ぐらい剥がれとって、
うん、
言っても多分37歳の時に買ったシューズなんですよ。
何年前ですか。
相当前ですけど、あのそれこそ普段あんま履くことがなくて、あのなんかね、それこそその頃にその国体に行ったんですよね、私ボーリングで、うん、でその時に入場行進の時に白い靴がいりますって言われて買った靴で、真っ白なスニーカーっていうか履く場所がなくて、それ以降履いたって言ったら会社の球技大会の時に履くぐらいなもんで、だけど2年に1回しか履かないでここまで引っ張ってきてた靴なんですよ。だってインドアのスポーツしないし普段あんまりね、ほとんど、うん、なので、
でナイキの白い靴だったってスキちゃん言ってたんだけど、そうそうそう、ナイキのマークが僕はどう見ても黄色なんですよ。
あの白いシューズにナイキのロゴまで白かったのに、そのロゴの部分だけ黄色くなっとるという、したらみっちゃんが最初から黄色かったんじゃないのって言うけど、いや絶対白かったっていう話をねしてたんですけど、まあとりあえずねそれ履いてしのいで、うん、本格的に頑張れるようになったらウェアにも力を入れるということで。
形から入るタイプだね。
いつもは形から入るけど、今回は形から入らずにあるもの使っとるじゃん。
ああそういうことか。
うん、
散歩さん、近くのカープスの前を通ったら14歳から94歳までの会員がいますって書いてあった。
14歳、へえ。
あ、そうか、女性ならいいわけか。
そうそうそうそう、
若くても
すごいね。
でも14歳の子とかだったら1日30分ではなんか物足りないんじゃないのかな。
部活すればいいのにね、それこそ。
そうだよな。うん、
レオタード。
ジミちゃん、今そのうちレオタード買うけん。
なんでカーブスでレオタードな？
なんで何着てもいいんでしょ？
あの、レオタードを着たらね、やりたいことがある。
何ある？
あのデビュー当時の井森美幸。よくあの笑いのネタにされてるじゃん、うん、あれを真似したいなっていうのは思ってます、常々。もしレオタードを買ったら、
で
もそれはもう空海のオフ会で普通にしたらおかしい人になってしまう。まあ、それこそね、昔ドラミちゃん あの何メイドさんの服、ね、持ってオフ行ったりとかしよったけど、あれもそれこそなんか草間さんにストップかけられてね、東京オフの時はやめてストップかかってね。
奥さんは一緒にやる気満々だったのに、
ユッキーさんやる気一緒にやるって言っとったら草間さんにね釘刺されてね、あれ以降はま来てないね。
あんまって他で来たのか。
最後に来たのはあの大阪オフでリンゴ殺人事件の時かな。
あーそっか、あの時来てるか、
うん、まあまたそんなね楽しいことする機会ができたらいいねと思ってますけど、うん、
今スキちゃんがあの踊ってみたって YouTuber デビューするから皆さん待っててね。
いや絶対そんな誰不特定多数には見せませんよ、限定で。
だから顔にモザイクかけとけじゃん。
やだ、だって年だもん。控えめにやる。
控えめに。散歩さんオーディション、ああ井森美幸、あれホリプロだったっけ、
ホリ
どっかのオーディションの時に踊った映像だよね、確か。
うん、
ジミちゃん、草間さんのせいでユッキーさんのドラミちゃんが見れなかったんだ。
ユッキーさんは
ドラミちゃんじゃなかったと思うけどね、
うんうん、でも一緒になんかやりたい、
裏で好きちゃんと企んでたのに、た
そうそうそう
だ、草間さんからストップがかかったという、
そうなので、あの関東ではまだ来たことがない、
ね、好きちゃん一人だったらストップかかってなかったかもよ、ユッキーさんを誘い込んだからユッキーさんを
頼んでない、違う違う、他のお客さんもおるけやめてって言われたんや、あの、
ああ会場がか、うん、そうか、
いや分からんよ、その自分の嫁さんにそんなんさせたくないけっていうのもあったかもしれんけど、私いまだにあのそれこそドラミちゃんのメイドさんで関東には行ってないよね、
そうだね、
来たのは、出雲、大阪、岡山、北九州、
岡山とか
名古屋も多分来てないね、名古屋どうだったっけ、名古屋はなんかボーリング
来てないでしょ、
なんかねボーリングした時になんか面白い格好したような気がするけど、まあいいか、
多分名古屋は持って行ってないような気がするぞ、
ちょっと記憶がね薄いですけど、まあまたねみんなでね年を忘れて楽しいことができたらいいな本当にね、いつかどこかで
散歩さん、名古屋は普通の店だったから、うん、だけど多分来てないような気がする、
うーん、
ボーリングの時にした、
なんかしたよねみんなで、
な変な格好したっけ、
いや覚えてない、
覚えてないなあ、手のとこかな、
うん、
というわけで、まあ明日収録の時にはスケちゃん1キロぐらい減ってると思うんで、皆さんお楽しみに、
みんなには分かりません
体重計の写真をあげるとか、
あげません
あ、ビフォー測っときや、
うん、だって明日行っても1ヶ月間が空くんで、あんまり明日のデータは関係ないと思いますよう
ん、井口さん、次に関東に来るのはいつですか、うーん、いつかな、
でもね私、うん、今年中に行けたらいいなって思ってます、それこそね、うん、
お線香あげに、
そう、うん、あのその、うん、分からんよ、そのあの行けるかどうか分からんけど、ちょっとねあのちょっと願望、
うん
うん、は持ってる、
そうだね、いけたらね、うん、ね、ゆうべお葬式に行けないかなと思って飛行機のチケット見たけど、片道、あ、往復で4万円ぐらいかかるかな、うわ4万かと
思って、私もなんか夜行バスでトンボ帰りってどうなんだろうとか思ってました、実は、
うん
うん、なかなかねちょっと遠いけね、うん、かなわんね、あのだけ、うん、なんかねすごい、まあ
まだ
気がつけば、ね、
大阪ぐらいまでだとな、なんとか車走らせてとかって思うけど、大阪から向こうはワンランク上がるよなどうしても
気持ちはすごいあるんだけどね、でも、まあ、できることする、あの
そうだね、うん、ジミちゃん、スケちゃんとこの体重計には通信機能がついてないのよ
ジミちゃんがくれたんだし、
ね、ジミーちゃんが通信機能オンにしておいてくださいって書いてあるけど、
通信機能はなかったですよジミーちゃん、 なんか変な機能つけてますかもしかして
あ、実は体重全部抜いてる、
恐ろしい恐ろしい
あ、でもたまに僕も乗るから抜いてたらおかしな数字が出てるかもよ。
あの、まあ、いらんこと言う、ボロが出る気言いません。
何を
言いません。言いません。
言いませんって言った以上は言わな。
言わない、言わない。いや、今あの言いません。
ほら言った。
いや、まあ見れば分かることだけど、その私とみっちゃん最近あの体重差がすごい少なくなってるんですよね。
確かに縮んでるな。
私が1日で3キロ違ったりとか、なんか異常なことがあるんで。で、まあでもそのこと言ったらもう僕が何も言いません。それさっきカーブ吸い込んだもん。まあ痩せたらまた面白い後の思い出話でします。
痩せたら
一生話さんね。一生話せんね。
案外筋肉がついてどんどん体重が増えるかもよ。
いや、体重よりも体を締めるのが目的ですって言ってるんで、
うん、
体重は黙っとけば分からんし、でも見た目は分かるじゃん。
っていうかお腹が割れるかもよ。
いや、そこまではいい、遠いよ。
そんなとこで終わっときますかね。
はい、
以上空海 IT ニュース1815回、2月20日でした。お届けしたのは、
すいません、うちわの話ですけど、招待した人、あの速やかにグループに入ってきてくださいね、のすきちゃんと。
はい、今日からあの以前紹介したツイッターのあの変な猫の写真のツイートが始まってますよ。猫飼ってる皆さん、どんどん応募しようね。のみちゃんでした。それではまた明日。三四。
ダダモノ
ダンダン。ダダモノダンダン。あの猫の写真の撮り損なった写真をツイッターでつぶやくってやつ。今日からですよ。
なんかもらえる。
なんかあるんじゃないのかな。あのリツイート数でどうも順位決めるみたいですよ。
ああ、そんなに優れた写真はなかなか。うちも猫の写真あるけどね。
あ、でもちらっと見たけど、あのピンボケ写真とかこうブレた写真とかそういうやつばっかりだよ基本は。
そうなん、そういうの基本捨てるもの、うん、
それを取っとかねえけんはね。
Support Omni IT News.